はい、皆さんこんにちは、おっちょです。今日はですね、11月19日に発表があった、JAXA の宇宙飛行士候補者の募集について、つまり宇宙飛行士選抜試験、今度あるんですけども、その、内容だったりとか、過去どんな試験だったのかっていうことについて、本編で話していきたいと思います。最近で結構一番こうワクワクするニュースだったかなと思いますね。前回ちょっと最後の方暗くなっちゃったんですね。今回は楽しい話をしたいと思います。はい。で、その前に、いつもの、最近何やってたかみたいな話なんですけども、ですね、今週の月曜日ですかね、に、ついにまた第2回目の挑戦ということで、気象予報士の、試験、ね、への、願書というか、なんだっけ、申し込みの、用紙を提出して、お金も払って、申し込みを完了しました。次は1月30日日曜日に、第57回の、気象予報士の、試験があるんで、またそれを受けたいと思ってます。前回ですね、8月に受けた時に、学科専門っていうところ、だけは受かってるんで、1科目免除。ということで、1000円、受験料は安くなって、1万400円っていうですね。それでも高いんですけど、払って、第2回目も、無事に申し込みが完了しました。で、これも、この後本編で話す宇宙飛行士の、選抜試験とかの話とかもあってですね、最近はちょっとモチベーションが、また高くなってきて、ここ1週間ぐらいですかね、勉強モードにまた戻ってきているような、そんな感じですね。はい。やっぱりですね、2回目なんで、前回はこう、ちょっと、なんていうかですね、初回ということもあって、一発合格するための、落ちたんですけどもね、一発合格するための、どちらかというと、詰め込み型、試験特化型の勉強法になってしまっていたんですけども、今回ちょっと時間もあったりして、ちゃんと、気象学の部分を、また勉強し直しているような感じで、かなり、前回に比べて、感覚的なところとか身についてきたと思いますし、また、2回目勉強することによる、気づき、そういう意味だったのか、みたいな気づきも結構あったりして、意外と楽しんで、第2回目のチャレンジも、できそうかなという感じですかね。はい。また、受けたり、したら、報告したいと思っています。というわけで今日の本編の方に移っていきますが、今日は JAXA からプレスがあった宇宙飛行士候補者の募集についてっていうプレスを、元にですね、宇宙飛行士の選抜試験、っていうものを、ちょっと紹介したいなと思います。で、今回ですね、JAXA から発表されたのは、今年の12月20日から、来年の3月4日まで応募受付期間として、次の宇宙飛行士を、募集しますっていうプレスが出て、人数は若干名ということなんで、2人なのか3人なのか、持っているのかってことはまだわからないんですけれども、若干名の募集があると。で、その募集要項が発表されているということで、ちょっと募集要項も後で紹介していきたいと思います。で、一応、この試験、選抜自体は丸1年間ぐらいかけて行われて、選抜結果の最終的な発表は2023年2月ということで、再来年2月ということになるというわけですね。はい。で、そうですね。じゃあ、早速、今回の話の前にですね、ちょっと今回、募集要項が着目ポイントというのがあるんですけども、それの、何が変わったかということをですね、ちゃんと感じてもらうためにも、過去の、宇宙飛行士選抜試験っていうもので、どれぐらいの、どういう方が、選ばれて、たのか、みたいな話をちょっと、してみたいと思います。で、ですね、次の、今回の募集は第6回目の選抜試験だというふうに思ってます。で、第1回目から簡単におさらいすると、第1回目は、最終合格発表が1985年にあって、第1回目ですね。 その時に毛利守さん、向井千秋さん、土井隆夫さんの3名が宇宙飛行士になられました。これは日本人初の宇宙飛行士ですね。はい、この3名です。で、第2回、1992年、第1回目の7年後にあった試験では、若田光一さんが選ばれています。この時は1人だけでしたね。はい。で、第3回目、1996年、なので若田さんの選ばれた第2回からは4年後ですね。4年間空いて、そこで、第3回目では野口聡一さんが選ばれてます。で、この時も1人だけでしたね。はい。で、その3年後に、第4回目があって、その時に古川聡さん、星出明彦さん、山崎直子さんの3人の方が、宇宙飛行士になられました。で、そこからまた一気に10年ぐらい空いて、2009年の合格発表時に、第5回、2009年に合格発表があった第5回では、また3名、大西拓也さん、結城美也さん、金井宣茂さんの3名ですね。で、合計11名の方が、これまで、JAXA の宇宙飛行士になっているということ。まあ、日本人宇宙飛行士ですね。はい。で、このうちですね、今現役で宇宙飛行士されているのは7人の方で、若田さん、野口さん、古川さん、星出さん、大西さん、結衣さん、金井さんの7名ですね。は、今も現役で宇宙飛行士として働かれています。まあ、ざーっとご説明したんですけども、そうですね。まあ、1人の時もあれば3人の時もあると。いう感じの、まあ、まさに若干名みたいな感じの選ばれ方を今までもしてきたのかなと思いますね。で、11名の方々の、その、宇宙飛行士になる前の経歴っていうのをちょっと軽くですね、JAXA のホームページ等を見ながら、こう見てみる、とですね、まあ、大体、航空系もしくは宇宙系のエンジニアだったり研究者の方が多いですね。一番多い、ジャンルというかですね、こう、まあ、無理やり大きく、振ったらそういう方々が多いかなと思います。11人中半分ぐらいはそういうエンジニア系ですかね。の出身、ご出身かなと。まあ宇宙機のエンジニアだったり、航空機、飛行機のエンジニアだったりっていう感じですかね。で、あとは11人中3人の方はですね、お医者さんです。医師免許を持たれていて、医師として働かれていた方々ですね。向井さんとか、古川さん、あとは金井さんですね。はい。この3名の方はお医者さんでもあると。まあそこら辺が多い、こう、割合かなと。意外とその JAXA からの出身っていうのは2名だけなのかなと思っていて、星出さんと山崎さんがそうなんですけども、まあ、意外とですね、そのなんか JAXA の中からそのままこう、宇宙飛行士にこう、なんていうか転職ではあるんですけど、なんていうんだろう、社内転職みたいな感じのは意外と2人しかいなくて、あとは他のいろんなとこから来てると。パイロットですね。パイロットの方もいますね。パイロットも2人。大西さんと結衣さん。最近の2人ですね。最新の第5回の選ばれた2人はパイロット。で、大西さんは旅客機ですね。ANA のパイロットで、結衣さんは当時、空自のパイロットだと。空自、航空自衛隊ですね。戦闘機とか乗っていたパイロットの方で。はい。まあ、そういう方も選ばれてます。なので、まあ、こう、パーッと見ていってですね、その今聞いた話だと、こう、なんていうか、航空系、宇宙系のエンジニア、研究者だったり、お医者さん、パイロットとか、まあ、JAXA 出身とか、そういうふうに見ていくと、やっぱり、こう、理系っぽい感じの印象が強いんじゃないかなと思います。で、実際にそうなんですね。まあ、今までは理系の方。で、実際に、その、第5回の、募集要項とかを見てみると、募集条件の、応募条件の中にですね、自然科学系分野における、研究、設計、開発、製造、運用等の、3年以上の実務経験があることとか、まあ、大学、過去自然科学系、つまり今、理学部、工学部、医学部、歯学部、薬学部、土学部等、卒業であることとかね、あって、まあ、基本理系を募集したんですね、今までは。理系大学出身、そして理系のなんかそういう仕事に実務経験があることみたいな条件に入ってたりしたんですけども、まあ、なのでそういう方が選ばれているということになります。で、まあ、今の伏線もありつつ、今回の、最新、通算でいくと第6回目になると思うんですけども、第6回目の宇宙飛行士選抜試験の募集要項を見てみますと、なんとここでガラッと変わったんですね。前回から13年空いてるというので、まず時代が変わったっていうのかなと思いますけども、あとはやっぱ宇宙飛行士に求められる資質として新たにその、 まあ、理系的な素養だけは、まあ、もちろん必要なんですけども、それ以外のものもどんどんこう求められるものが多分増えてきてるのかなっていう気もしていて、というのも、なんか、例えば、世の中の人、まあ、普通の一般の方とかに、こう、宇宙での活動をよく知ってもらうための、こう、うまいコミュニケーションが取れる人とか、なんかそういったところも、必要なんじゃないか、みたいな、こともあって、まあ、そうですね。その、まあ、理系という縛りが今回なくなるということになったんですね。はい。なので、ちょっと募集要項の方、今回の募集要項の方を見ていくと、ですね、募集要項の応募条件、応募資格のところには、2つしかないですね。ですね、前回までは11個ぐらいあったんですよ。その募集条件みたいなものが。なんですけども、今回は、ま、シンプルに2つ。で、1つは、2021年度末、つまり来年の3月末の時点で3年以上の実務経験を有すること。で、ここに、前回までは、なんかその、なんか、なんだったっけ、理系っぽい文言が入ってたんですよ。自然科学系分野における研究設計、開発、製造、運用等に関する、まあ、実務経験みたいな感じだったんですけども、今回からは、単純に実務経験を有することということで、何でもいいんですね。多分その、本当に理系全く関係ない、何か全然関係ないその、まあ文系理系って今あんまりは境目ないかもしれないですけども、まあ、例えば、販売設計、販売とか営業のとか、コンサルとか、まあいろんなのがあると思うんですけど、そういうその理系っぽくない仕事でも全然関係ないと、今回は。そういうところでこう、なんていうか、門が閉ざされないような感じになっていますね。であと3年以上の実務経験を有することって書いてあるんですけども、まあ、修士号を持っている人は、1年間の実務経験とみなされて、博士号を持っている人は3年間の実務経験とみなされるということなんで、博士号を持っている人は、まあ、実務経験、まあ、実務経験っていうか、まあ、会社でなんかやってたっていうことはなくても、まあ、博士号を持ってたらまず OK と。あと修士号の人は、を取った人は、2年以上の実務経験があれば、おそらく、満たすんじゃないかなと思います。二つ目の条件は、以下の医学的特性を有することということで、身長が149.5から 190.5 センチ。視力が、矯正視力で両目 1.0 以上。あとは色覚正常、聴覚正常ということで、まあ、なんかそんなに特殊なことは書いてないと思ってます。今回も矯正視力なんで、視力もその裸眼で目が悪くても、メガネかけたりとかコンタクトで、視力、矯正視力 1.0 以上だったらいいということなんで、ここも、なんていうか、そうなんだという感じがしますね。前回どうだったのかな？前回は、前回も、なんか矯正視力で良かったんですね。そこはだから、まあ、前回からそうだったと。もうそうですよ。でも、金井さんとか、メガネかけてますもんね。もともと。はい。で、そうですね。あと、大きなポイントとしては、身長ですね。身長の条件が、149.5 から 190.5 センチ。ということで、前回まではですね、158センチ以上だったんですよ。まあ、上は190以下ってことであんま変わんないんですけども、下が、158センチ以上で、カッコの中に、なんか、宇宙服を着用して船外活動を行うには、約165センチ以上の身長が必要って書いてあったんで、まあ、これ、宇宙服の仕様がちょっと変わったんだと思うんですけども、それで、だから実質、まあ、158センチ以上って書いてありつつも、船外活動するために165センチ以上必要だったんで、まあ、実質多分165センチ以上の人がまあ好まれて採用されてたの、されるのかなとも思うんですけども、今回は変わってですね、149センチ以上ってことで、まあ、ここが大きなポイントだと思いますね。はい。なんか、つまりは、まあ、ちょっとまとめるとですね、ごちゃごちゃしちゃってきてますが、今までの過去5回の宇宙飛行士の選抜試験と大きく違う点として、2つあります。で、1つがさっき言った実務経験のその領域っていうのが何でもある、理系っぽくない仕事でも全然 OK っていうことになったっていうのと、もう1つは身長が 149.5 に、最低 149.5 以上あれば OK っていうふうになったのが、まあ、すごい大きい2つの変更点だと思ってます。はい。身長なんでこんなに強調してるかというとですね、さっきの158センチっていうのもそうなんですけど、まあ、船外活動するには165センチ以上が必要っていう認識だった当時だと、 なかなかですね、その、まあ、女性の方とかで、応募したいと思っても、その身長という条件で結構その弾かれてしまう方も多かったかもしれないんですけども、まあ、今回 149.5 センチ以上ということなんで、まあ、多くの、その女性で、まあ、背が低い方でも、どんどん募集ができるということになった、応募ができるということになったので、そういう意味でですね、まあ、今までちょっと、11人の宇宙飛行士のうち2人だけだったんですけども、女性の宇宙飛行士っていうのは、まあ、それはやっぱ身長的な要件はあったと思うんですけども、それに対して今回はですね、そこも、こう、かなりハードルが下がってきて、なので、前回までに比べて女性の、こう、応募できる、したいと思ってた応募できる方の割合も増えるんじゃないかなと思います。この身長要件から。はい。そんなところですかね。なんで、まあ、理系文系関係ない。そして、女性の方がもっとこう、まあ、身長的な意味ですね。女性じゃない方でもそうですけど、身長的な意味で、より門が広がったということですね。はい。ちなみに、宇宙兄弟見てる方、いらっしゃったら、ご存知かもしれないんですが、宇宙兄弟の、宇宙兄弟って今まさになんか、今から5年後ぐらいの話からスタートする、漫画なんですけど、その中の宇宙飛行士を目指している一人の登場人物で、ヤッサンっているんですけど、その人なんか身長は低くて、確か156とかだったかな、なんか2センチ足りないみたいな、その応募資格に。だけれども、なんかその新しい宇宙服の設計のおかげで自分も応募できるようになりましたみたいな話が、まあ、あったりして、それがリアルに起こったなという感じですね。はい。なんか、知ってたのかなって感じですよね。なんか、そうなるのし、宇宙飛行士の作者の方は知ってたのかなみたいな、そんな感じの変更ですね。はい。っていうところですね。まあ、応募は結構できそうだぞっていうことなんですけれども、そうですね。じゃあ、どれぐらい受かるの難しいのかって話を軽くしておこうと思います。で、過去ですね、前回のところで、JAXA のホームページから過去の資料を見れるんですけど、2008年から2009年にかけて行われた、第5回ですね。2008年の前回の試験では、応募者が全部で963人応募されて、その中で、受かったのは3名ということなんで、まあ、合格率で言ったら 0.3% ぐらい。もう1000人に3人みたいですね。まあ、本当にそれぐらいですね。で、前回はですね、4つ、こう、絞られていく段階があって、まずは書類審査、書類選抜。で、この時点で大体4分の1ぐらいに、960人ぐらいいたのが4分の1ぐらいの230人ぐらいに一気に絞られます。で、さらに第一次選抜っていうことで、まあ、筆記試験とか、教養の試験とか、そういうので、またそこから一気に、5分の1ぐらいに絞られて、一気に50人まで減ります。さらに第2次選抜ということで、そこでさらに10人。まあ、だから5分の1、5分の1みたいな感じで減ってって、第2次選抜で受かるのは10人。50人中10人で、さらに、最後第3次選抜。有名な、閉鎖環境試験ですかね。ああいうのをやって最後受かったのが当時、2名。まあ、後で、3名だったということで。なんですね、書類、1次、2次、3次と、まあ、大体4回の選抜があって、それぞれで、だいたい4分の1から5分の1にどんどん、絞られていくと。すごいスピードで絞られていってるという感じですかね。まあ、それぐらい難しいと。なんで、まあ、つまり、上位5分の1に入った人たちの中で、さらに上位、まあ、上位回っていうのはないかもしれないですけど、まあ、選ばれた5分の1の中で、さらに5分の1しか選ばれないということが、こう、3、4回繰り返されて、やっと、宇宙飛行士になれると。まあ、正確には宇宙飛行士の候補者ですかね。宇宙飛行士の候補者。ということになります。まあ、候補者になってからいろいろ訓練を受けて正式な宇宙飛行士になると。ということですね。それぐらい難しいと。まあ、大体、ちょっと全体のですね、今までのを見てみても、5回分ですね。合格、応募総数に対して合格者がどれぐらいだったかというと、大体 0.2% から 0.3% ぐらいのあたりですかね。なんで、1000人に2人が3人ぐらいが、まあ合格できると。まあ、狭き門ですね。はい。 まあ、だからこそかっこいいっていうのはありますけどね。はい。で、今回はですね、前回と違って、書類選抜では、多分その応募資格満たしてるかとか、ちょっとしたチェックがあるぐらいで、多分、その前回の書類選抜に相当する部分のことを第0次選抜っていうところでやるんじゃないかなと思います。こう読んでる感じだと。0次選抜っていうのは英語の試験がまずあって、英語の試験に受かった人だけが一般教養試験とか、まあ、理系のなんか STEM 分野ですね。サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティクスの分野の試験とか、小論文、適正検査、エントリーシートをまあ、の、志望動機とかのところを読まれると。まあね、結局は、まあ大体だからまた同じような感じですかね。イメージとしては、これは完全に予想ですけど、前回までと同じような感じだとしたら、まあ、第0次選抜から4分の1から5分の1ずつ、こう、どんどん減っていって、最後、何になるか。2人なのか3人なのか4人なのか、5人なのか、わかんないですけどね。はい。そういうところですね。うん。で、大体こんなところですかね。なので13年ぶりに募集が始まりそうです。始まる予定ですよっていうことで、まあ、そのサイトとかももう徐々にでき始めてて、まだ、募集期間入ってないんでエントリーできないんですけど、サイトがあってですね、宇宙飛行士に転職だって書いてあるサイトがあってですね、ぜひ皆さん見に行ってください。あ、かっこいいですね。でしかもやっぱり今回ですね、本当にかなり条件が緩和したんですよね、募集の、応募資格が。なので今まで、まあ、その条件のところで厳しかった人たちが受けれる状況に変わってきているので、ここはぜひ興味のある方は受けてみるといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、地味にですね、やっぱ所属機関の推薦が得られることとかって前回の応募条件にあったんですけど、そんな、なんか転職の推薦をもらえる職場って、やっぱ相当理解ないと結構きついんじゃないかなと思いますね。特に関係のない、その宇宙とか関係ない職場とかだったりすると。あとは、たまたま上司と反りが合わないとかですね。そういうこともあるかもしれないので、そういう外的要因が減ったのは結構いいことだなと思いますね。なので、応募できる方が増えたということは、応募する方も増えるんじゃないかなと思っていて、もしかしたら、前回までよりも倍率がさらにぐっと上がるかもしれないですね。期間も空いてるし、宇宙兄弟で人気になったしっていう感じですかね。うん。はい。ぜひ、受けましょう。はい。というわけで、こんなところなんですけども、そうですね、最後にですね、今回の宇宙飛行士の募集についてですね、思うこと、情報は以上なんですけども、僕自身が思うことをですね、話したいと思いますが、今回合格された方はですね、まあ、募集横にも明記されている通り、月に行くことを想定されて選ばれるということですね。まあ、アメリカを中心としてアルテミス計画という今月に月面基地を作るみたいな、みたいなっていうかそのまんまですね、月に月面基地を作るミッションというのが計画されつつありまして、まあ、それ月の周回軌道上にこのゲートウェイっていう、まあ、宇宙ステーションみたいなものをまた作るということも検討されていたりとかするので、まあ、基本的にはこう月っていうのが一つの、こう、今回選ばれる方たちの活躍するフィールドになりうるということなので、リアル宇宙兄弟ということですね。今回選ばれる人が初めて月面に降り立つ日本人になるかもしれない。リアル日々となるかもしれない。そういう宇宙飛行士の候補者の、試験になると。もちろん、そんなにトントン拍子にうまくいくかわからないですけども、その可能性が十分にある、そういう試験だと思います。そうですね。わかんないですね。まあ、わかんないですけど。うん。で、それを言って、あ、さらに、そうだ、さらに、そのアルテミス計画っていうのは、やはり久しぶりの大きなプロジェクトなんで、 今回だけじゃなくてですね、今回だいぶ13年空いてますけども、その次また13年空くような感じではなくて、まあ、このアルテミス計画中心に有人宇宙探査の領域がこのまま進んでいくとすると、5年おきぐらいに定期的に募集したいみたいなことも記事に確か過去出ていたんで、今回まだ学生で実務経験だけないわみたいな人とかは、もしかしたらまた次っていうチャンスがあるかもしれないので、準備をしておくといいのかもしれないですね。今回もしまだだなっていう人は、でも今回受けれる人は早速受けた方がいいと思いますね。はい。僕もですね、ちょっと受けてみたいなと思って、なんか英語の勉強にも身が入るような感じですね。はい。やっぱ憧れですからね、受けてみたいなと思っているところです。はい、もし受ける方いらっしゃったら頑張りましょうということですね。今日はそんなところですかね。はい。じゃ あ今日はこんなところかな。なんか言い忘れたことないかとちょっと見てますが、まあいいか。いやでもあれですね、在0次選抜の最初の試験が英語なんで、今から受けたいと思ってて、ちょっと英語苦手っていう人はまだ間に合うかもしれないんでね、頑張りましょうということで、今日は以上です。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。